聖書朗読です。旧約聖書イザヤ書45章1節から13節、お手元の新共同訳聖書旧約聖書の1135ページです。主が油を注がれた人キュロスについて主はこう言われる。私は彼の右の手を固く取り、国々を彼に従わせ、王たちの武装を解かせる。扉は彼の前に開かれ、どの城門も閉ざされることはない。私はあなたの前を行き、山々を平らにし、聖堂の扉を破り、鉄の貫抜きを折り、暗闇に置かれた宝、隠された富をあなたに与える。あなたは知るようになる。私は主、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であると。私のしもべヤコブのために、私の選んだイスラエルのために、私はあなたの名を呼び、称号を与えたがあなたは知らなかった。私が主、他にはいない。私を置いて神はない。私はあなたに力を与えたがあなたは知らなかった。日の昇るところから日の沈むところまで人々は知るようになる。私の他は虚しいものだと。私が主、他にはいない。光を作り闇を創造し平和をもたらし災いを創造するもの、私が主、これらのことをするものである。天よ、露を滴らせよ。雲よ、正義を注げ。地が開いて救いが実を結ぶように、恵みの御業が共に芽生えるように、私は主、それを創造する。災いだ、土の器のかけらに過ぎないのに。自分の作り主と争う者は、粘土が陶工に言うだろうか、何をしているのか、あなたの作ったものに取っ手がない、などと。災いだ、なぜ子供を設けるのかと父親に言い、なぜ生みの苦しみをするのかと女に問う者は。イスラエルの聖なる神、その作り主、主はこう言われる。あなたたちは印を求めるのか。私の子ら、私の手の技について私に命じるのか。大地を作り、その上に人間を創造したのは私。自分の手で天を広げ、その万象を指揮する者。私は正義によって彼を奮い立たせ、その行く道をすべてまっすぐにする。彼は私の都を再建し、私の囚われ人を釈放し、報酬も賄賂も求めない。万軍の主はこう言われた。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙1、8章1節から13節、新約聖書309ページをご覧ください。偶像に備えられた肉について言えば、我々は皆知識を持っているということは確かです。ただ知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げる。自分は何か知っていると思う人がいたら、その人は知らねばならぬことをまだ知らないのです。しかし神を愛する人がいれば、その人は神に知られているのです。そこで偶像に備えられた肉を食べることについてですが、世の中に偶像の神々などはなく、また唯一の神以外にいかなる神もいないことを私たちは知っています。現に多くの神々、多くの主がいると思われているように、たとえ天や地に神々と呼ばれるものがいても、私たちにとっては唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくのです。また唯一の主イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しているのです。しかしこの知識が誰にでもあるわけではありません。ある人たちは今までの偶像に馴染んできた習慣にとらわれて、肉を食べる際に、それが偶像に備えられた肉だ ということが念頭から去らず、良心が弱いために汚されるのです。私たちを神のもとに導くのは食物ではありません。食べないからといって何かを失うわけではなく、食べたからといって何かを得るわけではありません。ただあなた方のこの自由な態度が弱い人々を罪に誘うことにならないように気をつけなさい。知識を持っているあなたが偶像の神殿で食事の席についているのを誰かが見ると、その人は弱いのに良心が強められて偶像に備えられたものを食べるようにならないだろうか。そうなるとあなたの知識によって弱い人が滅びてしまいます。その兄弟のためにもキリストはが死んでくださったのです。このようにあなた方が兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を傷つけるのはキリストに対して罪を犯すことなのです。それだから食物のことが私の兄弟をつまずかせるくらいなら、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を口にしません。祈ります。世界とその中に満ちる命の作り主なる神様、あなたの技を称えます。あなたは今日私たちに新しい朝を与え、もう一度新しい日を新しく与えてくださいました。そのことのゆえにあなたに感謝します。あなたは私たちを取り囲む自然を生命が育まれるための基盤として私たちに与えてくださいました。そのゆえに私たちの命が今日もあることを覚えてあなたの御名を称えます。またあなたは私たちに家族を与え、友を与え、隣人を与え、職場での同僚たちを与え、信仰の友を与えてくださいました。この人々と共に私が生きていくことができますことはあなたのお計らいによるものです。あなたの御名をたたえ心より感謝いたします。またあなたは今日も私たちの社会の安全とその構造をお支えくださいました。それがあって初めて今日私たちはこの礼拝堂に集うことが許されたのです。そしてそれが当たり前でない社会があることを私たちは知っています。神様、そうでない社会で生きる人々に、小さな子どもたち、病気の方々、年を取った方々にあなたの守りが届きますように。神様、すぐる一週間の間私たちを導いてくださったことに感謝いたします。私たちを守り、さまざまな出会いの中で喜びを備えてくださった、そのことのゆえに心より感謝いたします。神様、今日私たちにあなたの命の、私たちが生きるための御言葉をお与えください。私たちに勇気と喜びをお与えください。またあなたの恵みを私たちにくださって、私たちが互いに柔らかく慈しみ合って生きていくことをお許しください。神様、私たちの間で育っている小さな子どもたちをこの新しい週もどうぞお守りください。私たちの間で心と体に病を覚えておられる方々、怪我をなさった方々、そうした方々の上にあなたの癒しの御手を述べてください。私たちの町で暮らす保護と助けを求めている人々にあなたが御翼の陰に覆ってくださいますように そしてそのための小さな伝令として私たちをお持ちくださいますように。社会の中で孤立して生きていると感じておられる方々、住む家のない人々、一人で暮らしておられる方々、とりわけ一人で子どもたちを育てているお母さんたち、その人々の上にあなたの見守りが豊かにありますように。霊なる神様、今日も聖書を通してあなたがお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。一神教は独善的で排他的で暴力的だが、複数の神々を同時に崇める多神教は多元的で平和愛好的で、融和的だということが、言われることがございます。これは本当でしょうか？その一方でキリスト教が、歴史的に見て世界史の中で見て確かに、大きな暴力に、足を突っ込んだだけではなくて積極的に加担もしてきた、この事実は、キリスト教会としてははっきりと、承認すべきであろうと思います。2つだけ挙げます。十字軍、ホロコースト。3つ目は日本の教会のことです。戦時中の私たちの教会は、当時の社会におけるマイノリティが当時の社会におけるマジョリティの中に喜んで取り込まれることによって、とりわけ、植民地の信仰上の同胞に対して虎の威を借りたマジョリティ圧力をかけました。難しいもんですね。それがまああります。そしてとりわけ今後の世界平和にはとりわけキリスト教とイスラム教という、世界を代表する2つの一神教の間での対話と平和共存が不可欠であろうと思います。しかし一神教と多神教のどちらが本質的に暴力的であるかとか本質的に平和愛好的であるかということはおそらく言えないと思います。どの世界中のどの宗教にも、それがまともな宗教であれば平和を愛する伝統が必ずあります。そして世界中のどのまともな宗教も下手をすれば暴力の片棒を担ぎますし、自ら暴力的になる危険がある、そう見るべきだと思います。それが前提1で、2つ目の前提は一神教と多神教というのは私たちが一見そうだと思うほどお互いに相反する関係には実はないということです。イスラエル宗教も王国の初期の時代は明らかに多神教でした。イスラエル民族の中にはバールという神を拝む人もいるし、アシュタロテという神を拝む人もいるし、ダビデが王の時代は外人のお嫁さんがいっぱいいて、そのお嫁さんたちがみんな自分の宗教を持ってきてエルサレムの中にいろんな神様の神殿があったわけです。明らかに多神教です。その中でヤハウェ一神を拝むべきだというヤハウェ主義者たちは多神教という前提の中での一人の神だけをでも私たちは礼拝すべきだという意味の排一神教を主張しました。それが歴史的な変化とともに、他の神々っていうのはそもそも存在しないんだという理論的な一神教へと変貌していったのです。先ほど読んだイザヤ書の箇所は他の神々は無に等しいとか言ってますね。私以外に神はいない。でこれは他の神々から神という資格を剥奪する宣言を一人の神がしている。だから事実上の排一神教から理論的な一神教へのちょうどこう中間のステップです。そして他の神々なんていうのはそもそも存在しない虚無なのだという主張はキリスト教も継承いたしました。先ほど読みした新約聖書の箇所で世の中に偶像などないという発言がありました。これがそうです。他方 新約聖書が成立している周辺世界、例えばコリントの信徒への手紙が成立しているコリントはギリシャローマ世界です。ここは多神教です。複数の神々を拝んでいる。しかし主なる神、一番親分の神様という理解は多神教にもございます。ギリシャの場合はゼウスです。そしてパウロと同じ時代の哲学の流派の中には、世の中には多くの神々が崇拝されてはいるけれども本当の神はただ一人だというのは普通にあった理解です。つまり実践としてこう存在しているアポロンの神様神殿、アテナの神殿、アルテミスの神殿、ユピテルの神殿、いろいろありますけれども、その実践的な多神教を否定はしない理論的な一神教というのはギリシャローマ世界には普通にあったわけですね。それが前提の2つ目です。ただしかし実生活においてはみんなが哲学者なわけではございませんで、いろんな問題が生じます。都市コリントには、キリスト教に改宗した、信徒たちが生きています。多神教が伝統であるその町で生きるときには具体的にいろんな問題が出てまいります。今読んだ新約聖書のテキストが扱う問題は、あえて日本風に言えばこんな感じの問題です。私はクリスチャンで、誠の神様は天の神様ただ一人と教会で教わっています。でもお友達の家にお土産を持って行ったら、一旦仏壇にお供えした後で、さあ一緒に食べましょうと言われるに決まっています。これを食べてもいいでしょうか。極めて実践的ですね。はい。今読んだ第一コリントの8章一番最初に、偶像に備えられた肉について言えばという出だしで始まっています。この何々についてという言い方から分かるのは、パウロがコリント教会からの質問リストに手紙で返答しているという状況です。偶像に備えられた肉、一体何音節ある単語でございましょうか。これギリシャ語では一語です。たった一つの単語、エイドーロキュトンという、別に皆さん覚えなくてもいいそういう単語なんですね。で、偶像という単語エイドーロンというギリシャ語と、お供え物という単語キュトンの2つの、合成語です。だから偶像供え物という意味の単語で、これはユダヤ教が作った造語です。もともとギリシャ語にはない、ギリシャ人は知らこういう単語は使わなかった。偶像エイドーロンとギリシャ語で言いますが、この元の意味はコピーとか、私が本物でその後ろに立っている私の影とか、こう影で映る時の私のこう幻影とか、もうちょっと強く言うと妄想とか、そういう意味の単語です。偶像と訳されている単語、これはですね、ユダヤ教徒から見て異教徒たちが神様の像ですね、日本でいうと典型的に仏像とかがそうですが、これを拝むのに引っ掛けて、この神様たちが実体がない、現実性がないということを揶揄する、そういうために使う単語なんですね。非常にバイアスのかかった単語なわけです、文化的な。ギリシャの人たちは神様の像、例えばアテネ神殿、アテネの都は女神アテナに捧げられた町ですけれども、その上にパルテノンという神殿が今でもありますね。パルテノンって諸女という意味ですよね。少女という意味でもありますが、あれ女神アテナのことです。でもうありませんけど、昔はあの中にものすごい立派な神様の像が立っていた、フェイディアスという有名な人が作った。でこれを一般名詞で別の単語で言っていました。あれはエイドロンなんかじゃない、幻影ではないのです。アガールマタという別の単語を使ったりしたわけですね。でテュトンというのはお供え物という意味です。私たちお供え物はお団子だったりいろいろしますけれども、この場合は、儀礼的に屠殺されました犠牲獣のお肉のことを指しています。 ですから新共同訳が偶像に備えられた肉で訳しているわけです。で犠牲を捧げること、特に異教の神殿で犠牲を捧げることとお肉が何の関係があるかと言いますと、動物を捧げるという行為が、は古代の宗教によってごく一般的でした。これは家庭でお祝いする場合、あるいは、囲碁サークルとかゴルフクラブとかの人たちが集まって宴会をするときにもやりましたし、宗教的なサークルが集まるときにも必ずこう犠牲をある神様がいて犠牲を捧げるんですね。であるいは都市のお祭りであるとか皇帝崇拝においても、これはパブリックな宗教儀式ですけど、そこでも動物の犠牲が必ず捧げられました。一番有名なのは豚、羊、牛ですね。そういう犠牲です。で犠牲を、動物を殺して捧げた後は、お肉を使ったみんなのお料理会、だから皆さん犠牲捧げるって楽しいことなんです。私たちで言うと焼肉行こうかって感じなんですね。でそれが多かったです。で都市に住む貧困層にとりましては、公の祝祭で、神殿で、犠牲が捧げられた後に振る舞われるお肉は、これは例えば、わかりません、初詣に行ったらおみきとかもらえますか？僕知らないんです。お餅配ったりするんじゃないですか。ああいう感じでお肉配られるわけです。みんなで食べれる。でこれは貧困な人にとってはほぼ唯一のお肉というものを食べるチャンスなんです、でした。これギリシャローマの習慣です。他方ユダヤ教徒にとっては、異教の祭儀、で、出てくるそういうお肉というのはタブーと憎しみの対象でした。動物の殺し方がそもそもユダヤ教の祭儀から見てきちんとした殺し方ではないわけです。違います。でしかも異教の神殿では豚肉を使うことが多い。豚は食べれません。ですからユダヤ教徒にとっては、そういう異教の神殿で捧げられた肉を食べさせられるというのはただのお肉なんですけど、ユダヤ教を捨てる行為と同じだとみなされました。だから宗教迫害があった時代は、ギリシャ系の王様がユダヤ教徒にこの肉を食え食え食え、食わぬと殺すぞって本当に殺されていったんですね。そういうものです。そして、パウロがこの手紙を書いたコリントの教会には、そのようなお肉を平気で食べるキリスト教徒が出現しています。これはユダヤ教の食物規定、これは食べられる、これは食べられない、これは清い、これは汚れている、その区別をキリスト教が廃棄した。彼らの一部はユダヤ人なんですよ、生まれは。これのいわば当然の結果と言えるかもしれません。コリントの教会は知識を重んじる教会でした。これはギリシャの伝統だと思います。知識というのはインフォメーションという意味ではありません。あそこに行くと野菜が安いとかそういうものではないです。そうじゃなくて宗教的な真理に関する認識のことです。そのコリントの信徒たちが知識を持っているということをパウロは承認しています。我々は皆知識を持っているということは確かです。ということは確かですと訳してある箇所は、実はギリシャ語では私たちは知っていますです。私たちは知っています、私たちは皆知識を持っているということ。この2つ出る私たちにはもちろん主語はコリント教会の信徒たちですけれども、パウロも含まれます。しかしパウロは直ちに、知ること、認識を持っていること、知識があることに対して、愛というものをぶつけています。知識は高ぶらせるが愛は作り上げる。高ぶらせると訳されている単語はふって吹くという単語です。日本語で言うとホラーを吹く、威張るですね。知識は威張る。で愛は作り上げると訳してあるところは家を建てるというのが本当の意味です。愛は人が住む空間を構築するという意味です。 自分が何かを知っていると思う人がいたら、その人は知らねばならぬことをまだ知らないのだ。しかし神を愛する人がいれば、その人は神に知られている。これは愛なき真理要求がはらんでいる危険についての指摘だと思います。正しい認識、真理への認識、それ自体は愛のない自己絶対化の危険から決して自由ではないということだと思うのですね。さらに、神を愛する人は神に知られていると訳されているところは、実は神を愛する人という時の愛するが現在形で、知られているが完了形なので、本当は神を愛することで神から知ってもらって受け入れてもらえるという意味では全然なくって、神が愛するという現在の出来事より先に神がその人を知るっていうのがあったのだという意味なのです。つまり、人が神を愛するのはそれに先立って神がその人を知り受け入れたからだという意味なのです。真の誠の神の認識は、神による救いの経験というのがまずあって、それを受けて私たちが神を愛する中で開けてまいります。他者への配慮、他者への愛のない真理貫徹の要求というのは、その意味ではおそらく自己矛盾だと思います。では、その知識の内容とは何でしょうか。それは4節に出てまいります。1つ目は、偶像たちは非存在だということ。2つ目は、真の神は、誠の神はただ一人だということ。パウロはこれに全面的に同意しています。もちろん、コリントも例外ではありませんが、古代のギリシャローマ系の都市には、いろんな神殿、2つぐらいは咲いてあります。3つあるのも普通です。必ず城壁の内部にあります。他に普通のギリシャ都市がスタンダードで備えていなければならないものって皆さん知ってますか。例えば、劇場、テアトロンと言います。あの半円形の劇場、日本で言うと分かりません、コンサートホール、オペラハウス、それからアゴラ、商取引をする広場、日本で言うと築地市場みたいな、議事堂、ブーレオテーリオンと言います。これ国会議事堂とか市議会とかそういうやつ。教育施設、ギムナシオン、学校その他ですね。あとは競技場、スタディオンです。あの戦車場レースとかやると、私たちもスタジアムっていうのをまだ持ってますね。さらにはテルマ、つまりお風呂、公共浴場、こういうのがスタンダードな都市の装備です。その中に必ず神殿があります。でそこには祭司団がいまして、参詣者がその神殿を訪れる。で祀られているのは、町によって主たる神が違いますけれども、オリンポスの12の神々をはじめ、いろいろなオリエントや三木宗教の中でキュリオス、主と呼ばれるような神様たち、そういうのが、ギリシャ都市の、日常風景の中にあるわけです。要するに、教会に生きている人たちが町に一歩出ればガーンとでかい神殿が立っているわけです。でそこで煙もくもくって犠牲が捧げられている。にもかかわらず、6節をご覧ください。これ、多分元は、陰文です。ここで訳されている動詞形は全部原文にないものの補いです。原文そのまま訳すとこんな感じです。それでも私たちにとっては一人の神、すなわち父、万物は彼から、また私たちは彼へと、そして一人の主、すなわちキリストなるイエス、万物は彼を介して、また私たちは彼を介して。動詞ゼロ、これおそらく賛美歌です。前半は神様について、その神はたった一人だと言われています。後半は主に関して、この主もたった一人だと言われています。たった一人の神は父と呼ばれます。これはキリストの父という意味だと思います。そしてたった一人の主は イエス・キリストと呼ばれています。キリストであるイエスという意味です。そして神にも主にも万物との関係が語られています。まず神について言えば、万物は神から、そして私たちは神へと、こう万物と私たちがなら、あのこう出発点と目標点というような形で出てきます。それから主に関して言えば、万物はキリストを介してと呼ばれています。これはヨハネ福音書のプロローグで有名な、世界の創造に際してキリストはフィルターとして機能した、創造を媒介したという発言と多分同じことです。そして私たちはキリストを介してと言われています。動詞がない。これは多分私たちはキリストを介して救われる、ないし神に到達する、神の子らになるというような意味なんだと思います。これは非常に独特な一神論ですね。父なる神と主なるキリスト、それが一人一人と呼ばれています。これって二人神ということでしょうか。いいえ、違います。キリストという主が一人なる神の中に入ってきた、つまりキリスト教的な一神論、一神論の改革なのです。これは、キリスト教神学ってこういうところから始まりうると思います。先ほど歌った賛美歌はその成果の一つですよね。聖霊なる神というのはここには出てまいりませんけれども、さっき歌った賛美歌はこの聖書箇所がちゃんと参考になっているって書いてあります。では冒頭にありました、6節の冒頭にありました、私たちにとってという時の私たちって一体誰なんでしょうか。まずパウロ、それからコリント教会の人たちが入るでしょう。しかしこの私たちはキリスト教徒に限定されません。ギリシャローマ人、とりわけストアという哲学流派に属した人たちにとって、とりわけ前半の神に関する発言はもう全く、受け入れ可能な、その通りですという発言です。一人の神、すなわち父、万物は彼から、また私たちは彼へと、 OK です。つまりこれは先ほど申し上げた、実際に存在している多神教と理論的一神教が問題なく共存するということの一つの、パターンです。例えばこういう言葉があります。おう自然よ、万物は何時から、万物は何時のうちに、そして万物は何時へと。これ自然というのを一人の神といえば全くその通りになります。これ皇帝であった哲学者、黄金のマルクス、マルクス・アウレリウスの言葉です。キリストという要素、一人なる主、キリストという要素は確かに独特です。しかしこの前半の一人なる神という支えがあるために、これは世間の中で全く理解不可能な教え、例えばどこぞのヘンテコリンなカルト教団の妄想的な教義などというのとは全然違います。世の中とは一線を画す大きな特徴を持っていますが、世間全体に向かってアピールできる神観念がここで言われている、それが大きな特徴です。偶像が非存在であること、神が唯一であると同時にキリストを通して啓示されたということ、この認識、この知識はしかし万人に共有されているわけではないというふうにパウロは言います。しかしこの知識が誰にでもあるわけではありませんということで、実はこれキリスト教徒の間であってもそうだとパウロは考えています。だからある人たちは今までの偶像に馴染んできた習慣にとらわれて、お肉を食べる際にそれが偶像に備えられた肉だということが念頭から去らず、良心が弱いために怪我されると言っています。怪我されるの主語は人ではなくて良心です。ギリシャ語では、偶像の魔力によって その人の人格が汚染されるというような意味では全くありません。だって本当は偶像は非存在だから汚染する力はありません。良心の問題なのです。そして良心というのは人間の認識の問題です。あるいは行動の問題、認識や行動における自分自身の自覚の問題です。で、したがって、何かに出会ってこの良心が試練にさらされることもありますし、その良心という場所が法廷となって私や他人を告発したりするということもあるわけです。で、お肉はただのお肉なんですが、これを偶像の供え物として食べるということは人間の認識の問題です。で、あるお肉をこれが偶像の供え物だというふうに捉えるということは、偶像が非存在だと思っていないということなのです。わかりますか？例えばクリスチャンの人が、お仏壇に供えられたお供え物のさがりを、食べたらいいのか食べなくほうがいいのかって悩むときの一つのパターンとして、これ食べるとやばいんじゃないかという心配するということの理由として考えられているのは、これは異教の神の魔力が働いている物体ではないかと思うからです。他方で自分は一神教論者である、一神教の神、メンバーだという自覚もある、だから私の良心は、偶像によって試練にさらされるというのがあると同時に、そういう存在を怖いとか恐れ多いとか思ってしまう私は、一つしか神がいないという信念を裏切っているのではないかという形で両親が私を告発する、つまりダブルバインドなんですね。したがって私の両親は不安でくよくよした状態に陥ります。これを指してパウロは弱い両親と言っているわけです。で、その弱い両親が怪我されるというふうにパウロは言っています。他方、彼自身はどういう自覚を持っているか。彼は何の臆面もなく、私は強い良心の持ち主だという立場です。すなわち、8節にある言葉。私たちを神のもとに導くのは食べ物ではありません。食べないからといって何かを失うわけでもないし、食べたからといって何か得するわけでも全然ありません。つまり、食べ物に関するあれは清い、これは汚れているという規定は今や全く無効であり、神との関係に何の影響も及ぼしません。これがパウロの基本的な認識です。しかし、パウロは最後の方でこう言います。あなた方のこの自由な態度が、彼自身の態度でもあるのですが、弱い人々を罪に誘うことにならないよう気をつけなさい。この、特に弱い人々を罪に誘うことにならないようというのは、かなり独特な意訳です。原文は、君たちのこの権限が、自由な態度と訳された言葉、権限です。権利、権限が弱い者たちに対する攻撃にならないよう注意しなさいとパウロは原文では言っています。罪に誘うことにならないようにという言葉は全くありません。これは完璧な意訳です。で、もしかすると、これ私の勘繰りなんですが、たまたまこの箇所を担当した翻訳者の方がですね、現代の日本のキリスト教を踏まえれば、仏様に備えたものは食べない方がいいという考えだったのかもしれないですね。それを食べるのは罪だと教える立場の教会の先生だったのかもしれないです。でもね、分かるんです、気持ちは。つまり、境界線をゆるゆるにすると日本人のキリスト教徒はあっという間に日本の伝統宗教の中にもう一回連れ戻されてしまうというのは怖いという、それはよくわかります。でもね、パウロにとっては何かを食べることで罪が生じるということはないんですよ。だったら罪に誘うことにならないようにと訳さない方がやっぱりいいと思いますよ。古代の都市コリントからは神殿の付属の施設として食堂の遺構が出てきております。ですから、知識を持っているあなたが 偶像の神殿で食事の席についているのを誰かが見かけたとしてっていうのは実際にありうることなんですね。あるパピルス、ケルンパピルスというパピルスには、サラピスの神殿への、招待状、お祭りの宴会に来てくださいという招待状がパピルスで残っています。日本語で読みします。神があなたをお招きです。共演に予定ではトエリスの神殿で明日の夜9時から。これギリシャ語のパピルス、だからもらったら行くかもしれないですよね。だって偶像存在しないのか、ただのお肉食べるだけです。新教大学はさらに10節で公約しています。その人は弱いのに、その良心が強められて偶像に備えられたものを食べるようにならないだろうか。ここも残念ながら激しく違約です。私が見る限りでの原文はこうです。彼の良心は彼が弱いために、偶像犠牲獣の肉を食べることへと建築されるのではないか。この建築されるというのは実は愛は建てる、愛は家を作るという言葉の皮肉を込めた逆説的な言い方なんです。本当はその人や共同体が人が生きている空間として建てられるというのが大事なんだというのがパウロの立場ですね。で、両親が弱い人は犠牲の肉を食べることによって立てられるということに本当になるのかとパウロは言ってるんです。違います。破壊されるんです。その人は異教の神々を内心では恐れ敬っているのに、偶像なんか存在しないという大義名分を外面的に実演してみせるわけでしょ。そういうものを食べることによって、でそれって実は内部自己分裂なんですよね。本当はビクビクしているというのは異教の神という存在を信じているということだから。でこれを立て上げると言ってよいのかという皮肉なのです。そこは全く訳出されておりません。偶像に備えられたものを食べるようにならないだろうかというのが質問ですね。そんなふうになってはいけないじゃないかと、やっぱりこの翻訳をした人はクリスチャンたるものは異教の供え物は食べなんては絶対にいけませんと言いたいのでしょうかね。わかりません。でもパウロはそんなの関係ないという立場なんです、もともと。でパウロがも注目しているのはこの分裂状態がこの人を滅びにもたらすというその問題です。ジャン・カルヴァンという宗教改革者はこれについて滅びをもたらす教化、教化って教えると化かす、立て上げるという単語のもう一つの意味です。アイディフィカーツヨルイノーサという言葉を言っています。これ立てるという言葉の皮肉をよく捉えた表現です。強い者の正しい認識が弱い者の良心に対する攻撃になって、その人の信仰心がズタズタにされる。パウロはこれを兄弟のために死んだキリストに対する罪だというふうに告発しているんです。そして食べ物ごときが理由でこんなひどいことが起こるのであれば、自分は今後偶像に備えた肉を食べないとかいうだけではなくて、そもそも肉なんてものは一切食べなくて大丈夫とパウロは言っています。これはベジタリアン救済説の提唱では全然ないですよ。何を食うかが問題なのではないのです。誠の認識であっても共に生きる者たちの弱さに配慮しない、誠の認識をこれ見よがしにデモンストレートして仲間の人たちの気持ちを傷つける、これが罪だとパウロは言っているのです。異教の神々への信心を捨てきれないキリスト教徒にこれをきっぱり捨てることを強要することで、その人の良心に自己分裂を強いるなんてことはあってはならぬのです。皆さん、日本のキリスト教徒も結構日本的だって知ってますか。皆さんは知りませんが、私の田舎のキリスト教徒はお盆には必ずお墓参りに行きます。賛美歌を歌うところが違うだけです。何もしないってわけにいかないんです。 ご先祖に対して、本来何を食べても構わないという信仰者の大きな権限は仲間たちの良心に対する配慮から、むしろその権限を放棄するか一時的には差し控えることを通して行使される、これが最もふさわしいとパウロは言っているわけです。なぜでしょう。なぜならば、誠の神の認識をもたらすのは弱い良心の持ち主である私のために死んだキリストであるからです。キリスト教的な一神論は、仮に真理認識の根底においては多神教を否定するものであったとしても、少なくとも仲間たちと共に生きる具体的な生活の場面にあっては、その仲間の人々の柔らかくて傷つきやすい良心を尊重し、これに大きな敬意を払って自らの真理要求をこれ見よがしに掲げ続けるということを断念するという側面があるわけです。本当のことはこっちだということに自信持てていいんです。でもそれによって仲間の良心を傷つけるのはやめた方がいい。それはその人を滅びに導くことだというふうにパウロは言った。そういうのが一神教と多神教のパウロにおける関係であり、この点は私たち、多神教の世界に生き、さまざまなキリスト教的な理解の中に生きる私たちにとっても非常に示唆に富んでいると思います。お祈りします。私たちの父にして唯一なる神様、私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、私たちにどうぞ恵み深くあってください。私たちの高ぶりを鎮め、私たちが自らの考えを神様そのものと重ね合わせてしまうその愚かさに対して、私たちの罪を許し、私たちに恵み深くあって、そのあなたの恵みを通して私たちを互いに柔らかなものとしてください。そしてあなたの御名を称えつつ喜びを持って歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では皆さんご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の505番です。立ちましょう。
Thank you.